皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りします。この番組では藤沢市生涯学習放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課電話番号 0466-503561 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは深海の未知なる資源と生態系です。地球の表面積の大部分は海で占められ、海の大部分は深海で占められています。しかし、私たちにとって深海は未知の世界と言ってよいほど情報が限られた場所です。本講義を通して、皆さんを未知なる世界の入り口にご案内いたします。講師は神戸大学海洋艇探査センター特命教授の福島智彦さんです。今週は第5回深海環境とは何かをお送りします。
本日は第5回目の講義です。第2回、3回、4回目は深海底鉱物資源について説明してきました。第2回目は資源とは何かをサブテーマにして、資源一般に関する基本的事項をお伝えするために、鉱物資源に関する4つの条件及び埋蔵量について解説しました。次の第3回目は深海底鉱物資源とは何かをサブテーマにして、4種類の深海底鉱物資源を具体的に紹介しました。4種類の資源とは、マンガン段階、コバルトリッチクラスト、海底熱水鉱床、そしてレアアースデーでした。ただし、これらは世間一般では資源と呼ばれていますが、まだ開発されたわけではありません。鉱物資源の4条件に照らせば、資源としてのポテンシャルがあると表現した方が正確なのですが、ここでは便宜上資源と呼びます。第4回目は深海底鉱物資源の開発と歴史を振り返るをサブテーマに、4つの鉱物資源がどのように発見され、いつから資源として注目されるようになったのかを説明した上で、社会的背景として第二次世界大戦の後の国際社会の動向、すなわち資源ナショナリズム、コマーシャリズムおよびコスモポリタニズムについて説明しました。まだ十分とは言えませんが、深海底鉱物資源の解説は前回でひとまず終了とし、今回からは深海の環境、生態系、あるいは生物などの話に移ります。さて、今回は深海環境とは何かをサブテーマにした話をするのですが、一口に深海環境といっても様々な視点があります。大きく分けただけでも、物理的な、化学的な、地質的な、または生物的な環境がありますし、それぞれさらに細かく分類することができます。しかし、それらを網羅的に説明することは本講座の趣旨とは異なりますし、私の専門領域を超えてしまいます。そこで本講座では、先に挙げた鉱物が分布する海域を対象にして、生物と関わり合いのある事項、特に餌となる物質の生産、運搬、分布について説明することとします。この点、あらかじめご了承ください。最初に、マンガン段階とレアアースの分布する深海平原についてです。さて、私たち人間を含め、自分で有機物を合成できない生き物は、 直接間接の差があっても突き詰めると植物の合成した有機物に依存しています。ライオンが肉食獣であってシマウマを食べているとしても、シマウマは草を食べているのですから、元をたどれば植物に依存していることになります。しかしその植物は十分な光がなければ光合成ができません。深海平原の存在するような沖合の海に当てはめますと、光合成のための十分な光があるのはせいぜい水深200メートルぐらいです。そのためにこの部分を表層と呼んでいるということを第1回の深海の定義の時に説明しました。ですから有機物の主たる生産者である植物プランクトンは表層にしか分布できません。有機物生産が行われているのは海の表層部分だけです。これは大前提です。しかし植物プランクトンは光さえあればいいのかといえばそうではありません。皆さんが家の鉢植えの植物に肥料を与えるのと同じで、植物プランクトンにも肥料に相当する栄養塩や特にリンや窒素などが必要になります。しかし海の場合は家の鉢植えと違って誰かが肥料を与えてくれるわけではありません。それでは植物プランクトンの場合は栄養塩はどのように供給されるのでしょうか。栄養塩の供給源は2つあります。一つは外部から供給を受けるケースで、もう一つは内部から供給を受けるケースです。最初に外部から供給を受けるケースを説明します。外部から供給を受けるケースは主に3つの経路があります。空から、河川から、そして海底からに分けられます。空からというのは皆さんもご存知だと思いますが、黄砂と同じ要領です。陸上にある窒素やリンを含む微細粒子が風によって運ばれ、それが海面に落ちるという経路です。一方、河川からについては川の水を介して供給されるパターンのことを指します。河川水は栄養塩を豊富に含んでいますので、その水が海に流入することで植物プランクトンに栄養塩が供給されるという仕組みです。しかし空からにしても河川からにしても、いずれも陸から近い場所では供給が多いが、陸から離れれば離れるほど供給が減少します。深海平原は陸から遠い場所にあるということを思い出してください。では海底からの供給はどうでしょうか。海底からの場合は主に湧昇流という流れが海底に積もった栄養塩類を上層に運ぶことで供給されます。しかし深海の水は冷たくて重いのに対し、表層の水は暖かくて軽いので普通は混じりにくい、そういう構造になっています。お風呂に入る前にお湯をかき混ぜるのは下の水が冷たくて上の水が暖かいため、それを均一にするためですよね。しかし自然界ではかき混ぜてくれるような大巨人がいないので、普通は深海の海水と表面の海水は混じりにくいのです。しかし地形的な高まりとか海流と海流が接するような特殊な場所では、下から上に向かって鉛直の流れが形成されます。それを湧昇流と呼んでいるのです。これは陸から遥か離れた赤道付近でも起こる現象ですが、深海平原の場合は海底と表層があまりにも離れているので、湧昇流があるといっても沿岸域と比べて供給量はかなり限定的になります。以上のように外部からの栄養塩供給に依存して 有機物が生産されることを新生産と言います。深海平原の場合、陸から離れた場所、しかも海底までの距離が大きいので、新生産の量が小さいのです。次に内部からの供給について説明します。これはどういうことかと言いますと、植物プランクトンの光合成で生産された有機物は動物プランクトンなどに利用され、やがてその死骸や糞が海底に向かって沈降していきます。これをマリンスノーと呼んでいます。マリンスノーの一部は沈降の過程でバクテリアなどに分解され、再び栄養塩に戻ります。この栄養塩はそのまま沈降する分もありますが、再び植物プランクトンに利用され、表層にとどまる分もあります。表層にとどまり、再び植物プランクトンに利用される仕組みを再生生産と呼んでいます。再生生産の量ですが、元は新生産でできた有機物なので、新生産の量が小さい場所では再生産量も小さくなります。大量に出回った商品がリサイクルショップで流通しますが、もともと製造量の少なかったものはリサイクルショップでもレアなものになるのと同じことです。すなわち深海平原が存在するような外洋では一般に生産量が低く、その結果海底に供給される有機物が少ないのです。そのため外洋は海の砂漠に例えられています。以上が生物の餌となる有機物の生産の話でした。次は生産されたものがどのように海底に運ばれるかについて話します。先に述べた通り、植物プランクトンが生産した有機物も再生生産のサイクルに入ってしまうと海底に届きません。深海平原の海底に届くのはバクテリアに分解されずに海底まで沈降した有機物です。しかし有機物が海底に沈降するには多難な状況があります。一部は沈降途中、例えば中心層の魚とかオキアミなどが中間搾取してしまう。結果として表層で生産された有機物のごくわずかしか海底には届かないのです。表層の生産量や水深などで一律ではありませんが、深海平原の海底に到達する有機物は表層生産量のほんの 1% ぐらいと言われています。以上をまとめますと、深海平原のある陸から遠く離れた海域は海の砂漠と言われるほど有機物の生産が小さいところです。そこで生産されたわずかな有機物も一部はバクテリアなどに分解され、再生生産のサイクルに入り、またそのまま沈降していく有機物も深海底に到達するまでに各水深に生息する生物たちに利用されるので、海底に到達できるのはごくわずかでしかありません。深海平原の海底に生息する生物たちはごくわずかな有機物に依存しているのです。ただいま深海平原の話をしましたが、コバルトリッチクラストの存在する海山であっても基本的には有機物の生産は表層で行われますし、供給される栄養塩も乏しいので、有機物の生産はごくわずかでしかありません。その意味で、深海平原も海山も有機物の生産が少ないという事情は同じです。しかし、有機物の運ばれ方は海山という地形的高まりがあるため、深海平原とは違った特徴があります。皆さんはビル風という言葉を聞いたことがあると思います。高層ビルのような建物があると風が上下左右に振り分けられて、 局所的に強風や乱流などが複雑な風が発生する、そういうことがあります。同じことが海山の周辺の水の流れにも起こります。これが起きると、ある場所では表層から降ってくる有機物が吹き飛ばされてしまいますが、別の場所ではそれらが吹き溜まりになります。風が吹いて落ち葉が溜まる場所ができるのと同じです。この落ち葉が生物の餌となる有機物だとすれば、乏しい餌にあえいでいる生物たちにとってはパラダイスのような場所です。つまり海山の場合、複雑な水の流れがあるので、有機物の豊富な場所と乏しい場所が二極化するのです。もちろん大部分は有機物の乏しい場所です。深海平原は向こう三軒両隣、みんなが貧しいコミュニティでしたが、海山は貧富の大きな格差社会に例えることができるかもしれません。これが有機物をめぐる深海平原と海山の違いです。海山についてもう一つ特徴的な環境があります。少しややこしい話をしますが、辛抱して聞いてください。ご存知の通り、地球は回転しています。回転している物体に作用する見かけの力のことをコリオリの力と言います。詳細は省かせていただきますが、海流が海山のような障害物にぶつかると、コリオリの力と慣性の力のせめぎ合いが起こります。慣性とは、外部からの力を受けない限り運動を維持しようとする力です。自転車で走っているとき、急ブレーキをかけると、体がつんのめったりします。これが慣性です。さて、海山に話を戻しますと、流れが速ければ慣性の力が勝って、海山を乗り越えようとします。逆に流れが緩やかであれば、コリオリの力が勝って、海山を迂回しようとします。で、コリオリの力が勝つ場合、左右に迂回した流れの一部は北半球の場合、海山を通過した後に海山周囲を時計回りに回転するのです。海山の周りを水が回転しているのですから、水の壁のようなものが形成されたことになります。これをテイラーカラムと言います。テイラーカラムが形成されると、海山に生息する生物が、特に浮遊幼生などが、周囲の流れによって遠くに運ばれることを防いでくれます。これを生物群集の保持に寄与すると解釈することもできますが、生物分散の妨げになるということでもあります。生物分散が妨げられると、外部との交流が小さくなり、固有の生態系が形成される可能性がありますが、遺伝子の交流をはじめとした多様性の維持が難しくなるかもしれません。いずれにしても、海山の生態系においてテイラーカラムが重要な物理現象であることは間違いありません。これがコバルトリッチクラストの海山周辺の環境の特徴であります。次は海底熱水鉱床が存在する場所の環境を説明します。第3回の時に説明しましたが、海底熱水鉱床と海底熱水噴出鉱は似ていますが、イコールではありません。皆さんの中には、海底から熱水が噴出している場所におびただしい数の生物が群がっているのをテレビや YouTube などでご覧になった方もいると思います。しかし、金属の存在量という視点で見ると、熱水噴出鉱は金属を蓄積している最中の現象でありますから、十分な金属量は期待できません。鉱床とは言えない程度なので、 熱水鉱床の赤ちゃんなどと呼ぶ人もいます。それでも熱水噴出孔があって、その一部がやがて熱水鉱床になるのですから、ここでは熱水噴出孔の環境について解説します。先ほど述べた深海平原や海山の生態系では、有機物の生産は光合成に依存していることを述べましたが、自然界においてもう一つ有機物の生産方法があります。それを化学合成と呼んでいます。その化学合成が行われているのが熱水噴出孔の周囲なのです。光合成は光のエネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物を合成する仕組みを指していますが、海底熱水噴出孔の周囲では熱水から吹き出る物質、例えば硫化水素とかメタンなどを酸化することで得られるエネルギーを使って二酸化炭素から有機物を合成するプロセスがあります。これを化学合成と言い、このプロセスを担うのが化学合成細菌。ここで生産された有機物に依存している生態系を化学合成生態系と言います。化学合成細菌はこのプロセスを体の中で行います。このようにして生成された有機物を利用するため、化学合成細菌を体内に共生させたり、自分の体毛で菌を栽培して直接接触したりする種もいれば、さらにそれらの生物を捕食する種もいます。海底熱水噴出孔は海洋全体で見れば極めて限定的な場所でしかないのですが、存在しているところでは深海平原と比べて比べ物にならないほどの生産量があります。もちろん場所ごとの差はありますが、例えば深海平原に落ちてくる有機物が年間1平方メートルあたり数グラムであるとすれば、熱水噴出孔の周辺は数百から数キログラムの有機物が生産されます。両者には100倍から1000倍以上の差があります。まさに海底熱水噴出孔の周辺は限られた超富裕層が住む贅沢な環境と言えます。さて、本日は深海底鉱物資源が存在する場所の環境の特徴を、生物の餌となる有機物の生産運搬を中心に話しました。深海平原はみんなが平等に貧しい社会、海山は貧富の差が激しい格差社会、そして海底熱水鉱床のある海底熱水噴出孔の周辺は限られた富裕層が暮らす贅沢な社会と例えることができます。来週はこのような特色のある社会の中で生物たちはどのように暮らしているかを解説したいと思います。
藤沢市生涯学習放送通信講座、深海の未知なる資源と生態系、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回深海環境とは何かをお送りしました。次回は第6回深海生物とは何かをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、 生涯学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、深海の未知なる資源と生態系をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は8月1日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは7月14日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となります。抽選結果は応募者全員にお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習総務課、電話番号 0466-50-3561 までお問い合わせください。ここで生涯学習総務課のご紹介です。生涯学習総務課では、藤沢市の生涯学習の基本理念である多様な学びと学び合いから地域の人がつながり、藤沢の未来を創造するを実現するため、さまざまな取り組みを行っています。生涯学習事業の放送通信講座では、レディオ湘南での放送を通じて、学びたいときに学ぶことができる機会を提供しているほか、地域活動講座では、地域での居場所やつながりづくり、地域活動へのきっかけづくりのために、多様なテーマの講座を実施しています。また、湘南藤沢学びネットとして、さまざまな知識やスキルなどを持った市民講師による人材バンクの登録・紹介を進めることで、市民の学習活動を推進し、豊かなライフスタイルづくりを支援しています。その他にも、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行うなど、さまざまなサポートをしています。詳細は電話番号 0466-50-3561 生涯学習総務課までお問い合わせください。藤沢市生涯学習放送通信講座をお送りしました。